もしもし。
あ、どうも、お世話になります。
はい、はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
66です。
66歳。奥様は
64です。
64歳。お子さんは、
はい、2人、上が20、もう8です。
はい。
上が男の子で、下が、25です。
下は女の子？
女の子です、はい。
それで今、4人で暮らしてんの？
いえ、息子の方は違う県に行って、そこで彼女を見つけて、この間結婚しました。
ああ、そうですか。わかりました。それで何の相談ですか？
私の、両親が、親父は1年前に95で亡くなっちゃったんですけど、
ええ、
お袋が今90なんです。
はい。
で、その、年寄り2人、まあ、ほっとけないって言われると、まあ、自分のあれで面倒見るほどでもないんですけれど、
はい、
年寄りの親と生活しております。
あ、そうですか。
でそれが一番の僕は原因だと思ってるんですけど、かみさんとほぼ6、7年別居状態なんです。
ということはあなたは今はお嬢さんと、それからお母さんと暮らしてるわけですね。
娘は妻と一緒にいます。で、その間、最初の頃は、まあ、月に1回ぐらいはと思って、昼誘って食事もしたんですけど、だんだん疎遠になっちゃって、
はい、
4ヶ月ほど前に、
はい、
久々に向こうから連絡があって、
はい、
で、食事しようっていうんで食事したんですけど、
はい、
その時に、うちの親いつまで生きるかわかんないけれど、その時は、一緒に生活しようねって言ったら、それは無理という一言バチッと言われて、
うん、
お互い車がありますから、その駐車場に行ったら、そこで、これって言って渡されたのが離婚届なんです。
ああ、はいはい。
えっていう感じで。
その前になんか、それらしい話っていうのはなかったですか？
離婚なんていう話はこれっぽっちも出てなかったし、ただ、奥さんが私の両親と全く会わないんで、
うん、
来たことがないんですよね。
うん。
僕としてはだから一緒に生活して僕の親を見てもらいたいっていうのが一番の理想なんですけど、それはもう絶対に無理だと諦めて、
うん、
で別居状態で自分の両親と生活してるという、
はい、
でそれがまだまだうちの袋元気なんで、
うん、
いつまで続くか分かんない感じなんだけど、
うん、
そのあと要するに僕一人になった時に、
うん、
一緒にまた昔みたいに生活したいなというのが僕の希望だったんです。
あなたの希望ね、
はいはいはい、
だけど向こうは一緒に暮らすのは無理だってことか。
っていうかもう今現在あなたと一緒に生活するつもりもないし、
ええ、
旧姓に戻りたいから離婚の時に判を押せと、
ええ、
僕としては、まあ、老いた夫婦がわずかな年金だけどその年金で二人で生活すればできるんじゃないかなという淡い考えでもうちょっとだもうちょっとだと思いながらいつかは女房と一緒に生活できるなというそれだけの淡い期待で今別れてたんですけど、それがズバッとはっきり言われたんでえっていう感じがあるんですよ、
はい、
で奥さんが納得してくれるかどうとは思ってないんですけども、すでにそういう状況って何が一番の原因なのかその辺がいまいち自分では納得してなくて。
今日の相談っていうのは、離婚届を入っていって渡されて、何が原因だかの話し合いもないし、どうしたらいいでしょうかっていうことですか？
はいはいはいはい。
はい、わかりました。今日は弁護士の中川淳先生がいらっしゃってるので、はい、伺ってみたいと思います。
こんにちは、中川です、はい。
お世話になります。
ちょっと確認させてくださいね。
はい。
奥様とはあなたが一人でお母さんの面倒を見るんで、
はい、
6、7年別居状態だっていうお話だったですね、
はい、
で最初の頃は月1回ぐらいは一緒に食事してたっていうのはこれは何ヶ月ぐらいですか？
最初の頃ですからもう5年ぐらい前ですか？
はい、5年ぐらい前の、
はい、
どれぐらいの期間ですか？
1年半ぐらいですか？
1年半ぐらい。
はい。
で、あなたがお母さんと住んでるところと、奥さんが住んでるところってのは別のところ、は
い、車で2時間ちょっとかかるところです。ですから、頻繁にと言ったらいけないことはないんですけど。
うん、
で、この間、 去年ですけど、彼女の誕生日を一緒に祝いたいと思いまして、
うん、
休み取れたら連絡してって言って待ったんですけど、全然なしのつぶてで連絡全くしてくれなかったんで、
うん、去年の話ね、
どうなってんだみたいな、
一番最初にそういう生活形態を取ろうという時には、
はい、
どの程度のお話を奥様とされたの？
その前の段階で私単身赴任じゃないんですけど、仕事のちょっとあちこちフラフラしてたんですね。例えばある島にいてみたいな感じで、職業そのものは変わってないんですけど、もっと給料のいいとことか条件のいいとこっていう感覚で探し求めてみたいな感じですか。
は？奥さんと娘さんを置いたまんま？
そうですね。
そういう生活ぶりについて奥様に状況を説明して、経済的な問題があるから、次の仕事をこういうのをめっけたからというお話を十分にされた上でなすったの？
まあ向こうは諦めてるっていうか。
そこなんだよ。
はい。
諦めてるってどういうこと？
いや、そこにいても仕事がないっていうのは確かだったんです。
うん。
それで仲間に相談してこういうとこあるよって誘ってくれたりして、そっちに行ってっていう感じですか。ある意味で別居状態ですよね。
ずっとそうだったんじゃん。
そういう意味では別居状態が10年近く続いてますね。
あのね、
はい、
あなた自分の親の面倒を見るんだから、
はい、
決して間違ったことをやってないだろう、親孝行だろうと。
そうそうそう。
ね、
思
っていらっしゃるんだろうけども、
ええ、
奥さんからすれば、
ええ、
じゃあ私たちの家庭って何なの？
そうそうそうそう、そうだったのかなみたいな。
いや、誰が考えたってそうじゃん。
ええ。
だからあなたほっぱらかしたんだよ。
いや、ほっぱらかしって。
いやいや、あなた自身はそのつもりじゃないんだろうけど、
ええ、
あなたは、
ええ、
自分のペースでしかものを考えてないから、奥さんがこういう状況をどう受け止めてるかってことに思いを馳せたことが全くないんじゃないか。
あ、
普通さ、
はい、
そんな状況であなた5年も6年もね、まともな3人の住ま
い
がない状態で、
はい
は
い、
俺は親の面倒見てんだからええじゃろ、ね、
いや、ええじゃろとは思ってないです
。いやいや、思ってるよ。思ってるからそういうことできんじゃん。
思ってるから食事に誘って、
いや、食事に誘って、
せめて食事ぐらいは。で、
いやいや、それはあなたごまかしだわね。
あ、
例えばあなたね、2時間で行ける距離だったら、なんできちんとそこでその借家でもなんでもいいよ、生活の本拠をそこにして、奥さんと娘さんのところへ帰る。あなたに巣がないんだよ。巣を自分で作らないんだもん。
はいはいはい。
それは一緒にいる人間はたまらんぜよ。付き合いきれないもん。
はい。
これさ、亭主だとは思えないよ、奥さんは。
はい。
ほっとくわけにいかんから、月に一遍、あるいは数ヶ月に一遍、まあ飯でも食おうや。ね、自分の都合で声かけてくる。あんたの誕生日だから、ね、プレゼントするわって。それないよ。で、そこがあなたね、何が原因なのか私にはわからないっておっしゃる感覚は、正直私にはわからない。
原因はだからそれだとは自分でも自覚してるんですけど、
うん、それで親が、母親が死んだら一人になるから、そっからゆっくり一緒に暮らそうなって言われたって、あなたその前だってさ、
はい、
そういう生活してなかったんでしょうによ。信用できないじゃん、もともとが。
それを言われるとどうにもならないんですけど。
うん、どうにもならないよ。普通はね、俺一人じゃやっぱりなあ、ね、お前置いていくわけにもいかんもんなって、そういう話し合いをして生活するっていうのが普通の家族の生活だと思うのであるのですよ。
それまでにもその何回か引っ越ししてたんですけど、
へえ、
あんたの振り回されて転々とするのはもう嫌だっていう感じで、うん、ここが最後だっては言われてたんです、うん、
言われたらその時に考え直さなきゃ。
仕事は一応探したんですけど、現実問題としては見つからなくて。
いや、そこなんだよ。神さんがそこまで言ったんならさ、
はい、
あなたが本意ではなくても、
はい、
何かを見つけるしかないじゃない。
職人ってもう40年近くその段階でやってたんで、今さらその職業を変えても自分にはそれなりの能力なんてあると思ってないんで、
はいはい、
だからそれで職業を変えるっていうあれは選択は全くなかったんです。
技術職なんですか、なんかの職人さん。
はい、調理です。
調理の仕事だったら
どこでもあるじゃんみたいな感じで皆さん言われるんだけど、現実的にはなくて、でしかもその腕が良くて引っ張られるような、例えばあの寿司職人だとか和食さんだとか言うんだったらまた別なんですけど、今彼女たちがいる近辺では全く見当たらなかったんです。
いやだけどね、もうこれで勘弁してねって言われた時が、
はいはい、
あなたにとっては一番の転機だったはずなんですよ。
そうですね。
でそこでね、あなたが謙遜して言っておられるのかもしれないけど、はい、それほどスカウトされるほどの腕じゃないとかね、
はいはい、
そういうことで職場がないとおっしゃるんであれば、はい、さっぱり調理師辞めて他の仕事を見つける、はい、というねことも考えなきゃしょうがなかった話でしょ。
これっぽっちも考えて
ない。だからこれっぽっちもなんで考えないのっていうことよ。奥さんはもう動くの嫌っつってんだから、そこでこれっぽっちも考えないっていうところが、奥さんの気持ちっていうのを全く何も考慮しない、眼中にない、そのあなたの考え方のありようがとってもね変わってるよね。だって一方では母親が亡くなったら一緒に住もうねと思ってたんですなんておっしゃるじゃないですか、それってね自分の単なるわがままなんだよね、冗談じゃないよ。母親だってあなた90だってさ100まで生きるかもしれないじゃないのよと。
もちろんもちろん。
もう勘弁してよねって思うの普通だよ、
そうですよね。
で今の状況だけども、
はい、
親の面倒を見るってその大義名分はあるにせよ、
はい、
原因は発見してっしょ。
そうですね、
うん、もう諦めなさい。
そうですね、
うん、無理だべや、ね、
そうですね、
うん、ちょっと加藤先生変わりますね。
はい、
あなた会社と家庭との違いみたいなものが感覚として分かります？中川先生との会話を聞いてるとですね、
はい、
家庭の話をしてるんだけれども、
はい、
会社の話をしてるのと同じ感覚なんですよ、あなたの場合は。
はいはいはい、
奥さんの方は家族という共同体を求めているんだけれども、はいはいはい、あなたは別に会社の感覚でいるから、
はい、
これがずれちゃうんじゃないのかな。
はいはいはいはい、そういうふうに言われるとよくわかります。
だから奥さんの言ったそれは無理っていうのは90歳の親を同居するとか同居しないっていうよりに感覚が一緒に家庭を築くのは無理だっていう、
はいはいは
い、そういう意味なんじゃないかな。
はい、
であなたはそこら辺が納得できたら、
はい、
これは無理ですよね。
はい、ですね。
うん、
なんとなく分かってたところはあるんですけど、
うん、
おっしゃる通りですね。ガツッと言っていただけると確かにそれが一番だよなみたいな、
うん、
はい、納得しました、はい、
ということです、
はい、
よろしいですか。
はい、
はい、どうも失礼します。
どうもすいません、ありがとうございました。はい、失礼いたします。
会社と家庭とは違います。 I love you because you are you というのが共同体です。